時間になりましたので、前奏をもちまして、夕べの礼拝を始めます。招きの言葉。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、これに対して霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立いただきました詩編歌74編の1番から3番を賛美いたします。 着席ください。信仰告白をいたします。修法の2ページの下に記しましたウェスミンスター信仰告白第25章1節を告白いたします。ウェスミンスター信仰告白第25章教会について第1節目に見えない行動的あるいは普遍的教会はその頭であるキリストのもの過去現在未来に通じて一つに集められた選びの民全員からなり、すべてにおいてすべてを満たしているキリストの花嫁、体、満ちておられる場である。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。マタイによる福音書第7章13節、14節。新約聖書12ページになります。マタイによる福音書第7章13節14節をお読みいたします。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入る者が多い。しかし、命に通じるものはなんと狭く、その道も細いことか。それを見出すものは少ない。以上であります。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は、生きて働いておられ、今日も私たちに新しい命を与え、朝に、夕べに、あなたの御前で礼拝を捧げる喜びをお与えくださり、感謝いたします。特に今朝は、埼玉地区、東部地区の教会の講談交換を行い、川江先生において、大宮教会の礼拝説教を行っていただくことができました。同じ信仰を持つ者として、あなた様が先生をお立てくださり、また、御言葉の奉仕をなしてくださったことを感謝いたします。また、下部屋宣言台教会において、説教奉仕を行いました。地にある兄弟姉妹たちが共に集い、そして礼拝を捧げることが許されましたことを感謝いたします。埼玉東地区には7つの教会が、そして全国各地にキリスト教会が与えられております。一つ一つの群れを主が養ってくださり、またあなたの恵みに満たしてくださることを感謝いたします。先週は大会が行われ、そして今日市長老たちとの交わりが与えられました。中には政治の牧者を書く群れもあります。また様々な苦しみ、困難を覚えている教会もあります。主はそのすべての教会を、すべての民をお覚えくださり、またその祈りを聞き届けてくださる方であることを感謝いたします。どうか、すべてのキリスト教会の群れが、あなたの恵みに満たされた、救いの希望に満ちて、一人一人が歩んでいくことができますよう、お導きください。私たちは今、再びあなたの御前に集められ、新約聖書において語られた御言葉に聞こうとしております。どうか語られます御言葉を通して私たちが養われ、信仰を新たにすることができますよう お導きください。インターネットを通して共に預かる兄弟姉妹たちもいます。また夕拝を覚えながらも集うことのできない方々もおられます。私たちの教会につながります全ての者たちの上に等しく主の恵みが与えられますようお願いいたします。今参議院選挙が行われております。主が為政者を立てくださり、そしてこの国の政治を、そして平安をお与えくださることを信じております。主よ、どうかあなた様が、あなた様の平和を求める者を為政者へとお導きください。今なお戦火の中、苦しみの中にある方々をも覚えます。どうか主が苦しんでいる者たちを覚えくださいますように。また早くこの戦火が終わり、そして人々に戦争のない時代をお与えくださいますようお願いいたします。すべてを見てにおいだねいたします。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌82番を賛美いたします。今読ませていただきましたマタイ福音書7章13節14節より命に通じる門と題して聞いてまいりたいと願っております。三条の説教においては、主なる神によって救われている者として、キリストの弟子として 生きるために何が求められているのか、そのことが語られているわけでありますけれども、特に七章に入って主なる神を全面的に信頼することの大切さ、そのことを確認してきました。主が私たちに命を与え、そしてすべての恵みをお与えくださる。そのことから6章後半においては、日々の生活の中においても思い悩むことが必要ないんだと、主に委ねなさいと語られてきました。そして罪が許された神の民として、罪が許されたものだからこそ、同じように主によって罪が許された他者をも許しなさいと、和解しなさいと、そのことが七章に入って語られてきました。必要があるならば、自分の力で勝ち取るのではなく、主が必要を満たしてくださる。主を信じて、委ねて祈りなさいと。そうしたことが語られてきたわけであります。すべてに共通していることは、主なる神がすべてを支配しておられ、私たちは主によって命が与えられ、救いが与えられている民であるということです。この時何をするにしても自分の力で成し遂げる、勝ち取る、そういう必要はないんだと。主がお与えくださったもの、その恵みにすがって歩めばよいんだ、主に委ねればよいんだということであります。しかし私たちは日々の生活の中において、どうしても主なる神から離れて生きてしまいます。それは特に日本においては、主なる神を信じている民が非常に少ないからであります。日々の働きにおいて、学びにおいて、生活することにおいて、多くのノンクリスチャンとの間に生きているわけであり、どうしてもそういった人たちの影響を受けて生きるからであります。主なる神を信じ、主の御言葉に聞き従って生きようとするとき、多くの神を信じてない人たちの行動を通して、自分が誤っているのではないかと思わされることもあるからであります。ですから私たちがクリスチャンとして歩み続けようとするとき、主なる神の道からのもとに、主なる神の救いの中に生きてるんだと、そのことをはっきりと確認しながら御言葉に聞き従わなければなりません。旧約聖書のエレミア書の21章8節ではこのように語られています。お聞きください。主はこう言われる。見よ、私はお前たちの前に命の道と死の道を置く。つまり私たちが今生きているというとき、どうしても神様を知らないノンクリスチャンとの間に生きているわけでありますけれども、しかし命に通じる道、つまり天国の 向けての道、それ以外は死の道である、滅びの道である。そのことがエレミア書で語られている。そしてそのことを主イエスは覚えているわけでありますね。7章13節、狭い門から入りなさいと主イエスは語られます。現在に生きる私たちにとりまして、門はあくまで通るためのものでありますけれども、しかし中世以前のヨーロッパ、あるいは聖書の時代の門を考えるとき、それは全く違ったものであります。外の敵から命を守るために、平和に生きるために門があり、また町全体に塀が築かれているわけであります。日本においては平城京、平安京を思い浮かべていただけばいいわけであり、また戦国時代の城を思い浮かべてもいいかもわかりません。つまり門を入るという時には、その塀に囲まれたその国において命が守られる、平安と安らぎが与えられる、そのことを意味するわけでありますね。当然のことながら、ですから一つの門をくぐろうとするとき、その門をくぐった国、それはどういう国であるかを知った上で門をくぐらなければならない、そのように言うことができるかと思います。大勢の人が行くから一緒に歩いていく、しかしそれはどこに行くのかわからない、それではダメなわけですね。それは結果として敵の中に入っていく。そうすれば滅びを意味するからであります。一つの門をくぐろうとするときには、どこに行くのかはっきり確認することが求められます。ですから主イエスは、滅びに通じる門は広く、その道も広々としてそこから入るものは多いと語るわけです。何も考えずにみんなが行くからそこを行く、それは滅びの道なんだと主イエスは語るわけであります。その上で主イエスは、命に通じるものはなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない、そのようにお語りになります。命に通じる門、神の御国、天国、永遠の命に通じる門であります。そこに通じる門は非常に険しいように思ってしまうかもわかりません。しかし主イエスはそうは決して語っていないわけですね。険しいわけではなく、ただ狭い、道が細いと、あまり人が行かないとこからかもわからない、しかしそこへ行けば確実に神の救いがあるわけであります。ですから前回のところになりますけども、7章7節で、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、そのように語られていたわけですね。そこに神の国、天国に通じる門があるから、そこに行けば 叩けば開かれるもんであります。決して険しい困難なもんではあります。では、この時私たちに何が求められているのでしょうか。人が行かないところ、行けばよいのか。そうじゃないんですね。やはり、そこに門があるとき、その門の中に何があるのか、知った上で行かなければなりません。私たちに求められることは、それは、主なる神が準備された門であり、イエス・キリストの十字架の御業によって救いが与えられる。そのことを受け入れるとき、その門を通ることが許される。開かれる門にたどり着くことができるんだ。ということであります。多くの人たちは神を信じない。しかし、主なる神を信じて、イエス・キリストの十字架によって罪が許されていることを信じて、その門を行くならば、救いへと通じるんだというわけですね。一箇所聖書を開いていただきたいと思います。ヨハネによる福音書第10章、新約聖書の186ページ、ヨハネによる福音書第10章、186ページの下の段にありますね。10章3節、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を連れて連れ出すと先頭に立って行く。羊はその声を知っているのでついて行くと。私たちが主イエス・キリストを救い主として受け入れるとき、天国の門は私たちの羊飼いであるイエス・キリストが先頭に立って歩んでくださるわけであります。私たちはもうすでに神の民として額に刻印が押されており、イエス・キリストに従っていくとき、フリーパスが与えられるわけであります。主イエスは命に通じるものはなんと狭くと語られていましたけれども、決して困難だ、険しい道であったのではなく、主イエス・キリストの御声に従う。そうすれば、難しいことも、険しいこともなく、平安のうちに、安らぎのうちに、その門を通ることができるんですよ、と語ります。改めてヨハネ福音書の10章を見ていただきますと、10章の7節でこのように語られていきます。イエスはまた言われた。はっきり言ってよく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆、盗人であり、盗賊である。強盗である。しかし、羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。主イエス・キリストを信じることにおいて、天国に通じる門に通じ、そして永遠の命、そして牧草が与えられる。周囲の人たちの語ることを聞いて、神の真理を貫いて歩むとき、主はそうした憩いの場をお与えくださるんだと語るわけです。ですから、私たちがこの門をくぐろうとするとき、その門の先がどういうところであるか、しっかりと吟味し、 そしてイエス・キリストの救いにあることを確認して入っていくことが求められます。今まさに選挙が行われております。選挙に出た人は人々の聞こえの良いことを語っているかと思います。しかしみんなが支持するからそれで良いではないんですね。選挙で語っている人たちが以前何を語ってきたのか、どのような行動をしてきたのか、そのことを顧みながら誤った判断をしてはならないわけであります。考える、そして吟味して誤った道を歩んではならない。まさにみんなが行く道を広い門を通る、そういうことをしないように私たちは注意しなければなりません。多くの人たちが通っているから大丈夫、多くの人たちがそれで正しいと言ってるから大丈夫だ、そうじゃないんですよと、よく考えなさい。そして主イエスが何を語っておられるのか、何を真理として私たちに語っておられるのか、そのことを考えながら判断してそれぞれの道を歩みなさいと。そうすれば主イエスが導く天国に通じる門に行くことができるわけであります。だからこそ私たちは日々の生活の中にあって人々が語っていること、みんなが信じていればそれは正しいと思ってしまうけれども、そうじゃないんだと、御言葉が語る真理はどこにあるのか、それを日々考えながら、そして時には多くの人たちが言っていたとしても引き返す勇気を持って歩まなければならない。多勢に流されることなく主イエスの御言葉に聞き従って天国に向かう門への道を私たちは歩んでいかなければなりません。それは決して広いわけではない、狭い道かもわからない、しかし決して苦しい険しい道ではなく、私たちの牧者であるイエス・キリストが養ってくださる、導いてくださる道を門へと導かれてるんだと。そこを通っていくとき、すべての神の民クリスチャンが天国へと集められていくわけであります。最初に信仰告白を告白しました。教会について告白したわけですけれども、その頭であるキリストのもとに過去、現代、未来を通じて一つに集められた選びの民全員からなる、すべてにおいてすべてを満たしているキリストの花嫁、体、満ちておられる場であると、そういったところに集められるわけですね。今ここにいるクリスチャンだけではない、世界のクリスチャンが、時代を超えたすべての神の民がその狭い門をくぐっていく、キリストの御声に従って歩んでいくとき、必ず神の御国へと通じるわけであります。今朝の礼拝で聖餐の礼典に預かったわけでありますけれども、まさにすべての神の民が神の御国において主の晩餐に預かる、ディナーに預かる、そういった道が私たちに与えられているんですよ。 広くみんなが通る道じゃないかもわからないけれども、しかし主がお与えくださる天国の祝福を私たちは目指しながら日々歩んでいくことが求められている。そのことを今日の御言葉において確認していただければと思います。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は生きておられ、御言葉を通して私たちに養いを与えくださいます。世には私たちを惑わし、また多くの人たちが信じてるからと広い道を歩ませようとする働きもあります。しかし私たちは何が正しいのか常に御言葉に立ち返り、そして主の御声に聞き従って狭い道であろうとも歩んでいくことができますようお導きください。すべてを御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌385番を賛美いたします。献金を捧げいたします。吉村長老、お願いいたします。
癖の祈りをいたします。恵み深い天にいらっしゃる宇宙地にある神様、本当に夏の暑い日でございますが、私たちもこのような朝に夕べに主を礼拝する恵みに預かることができたことを感謝いたします。今日は特に埼玉総武地区の講談交換ということで、まさには私たちの教会には青年代の河合先生、李先生は青年代の教会でお越しして、このような夕べの礼拝に私たちも導かれました。本当に主は狭い門から入りなさいというのは、その門の中に永遠の命を持つイエス様がおられること、この世には広い門、また広い道があるけれど、それは滅びであるということを今教えられます。来週は日本の参議院選挙でございます。今まさに新型コロナウイルスが世界に蔓延する中で、特にウクライナの戦争は今まさに今も真っ只中で、多くの命が失われ、多くの人たちが国内国外難民として日本にも来ておりますが、悲しみと涙が止まりません。どうかしよう、この危機を主が治めてくださり、世界の犠牲者が武力ではなくて平和の道を、剣ではなくて隙を隙にし、また槍を鎌にして平和の道を選択することができる道を、特に祈ります。今この戦争の中でもうほとんど多くの人たちが力でと思います。主よ、どうか命の門、また誠の神の国を目指す者として恵みに預かりました、献金をいたしました。本当にそれを感謝を持って捧げます。すべてが主の栄光のためになされますように、献金の感謝と祈りを永遠の救い主、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ご起立いただきまして、唱詠541番を賛美いたします。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しむ者を助けなさい。すべての人を敬い、死を愛し、死に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるよ。アーメン。
アーメン。
礼拝終わります。
プラトン日本キリスト教が言ったんですよ、何だろうって言うのに、あの、で、気になるんだけど、エアリスクリスと、なんだっけ、キス、まだ、あの、ハウル、最初の、ルザン、あの、ハウル気持ち悪いよ、
それはあんまり言うくない
。いや、受け取ってくれました。だから、受け取ってくれるから、いらないですけど。
あんまり他の業界でやらないほ
う
がいい。
ああ、そうですね。やっぱり、受け取ってくれたら。いや、売りに来たんですよ、実は。やっていたら嫌だなと思って、あ、もらってみるかなと思って。それだけです。意味がないです。
あ、はい、
ありがとうございます。名刺もらっちゃって、電動車。なんか入ってないですよ、本
当。うん。
お腹入ってない。飲んで、上がりさせてます。
ありがとうございます。